質問はですね、仏教でいう愚か。ですね、愚かとは一体何か。愚かといえば、親鸞聖人の書かれた、愚禿師。これは親鸞聖人がですね、ああ、親鸞愚かだなぁ、と言われた内容ですね。528ページ。ね。ここにですね、一番最初、賢者の真は、内は賢にして、下は愚なり。愚禿が真は、内は愚にして、下は賢なり。ですね。賢者の真はっていうのは、阿弥陀仏は、仏様はっていうことですね。ね。仏様は本当に、賢いものってことです。本当に賢い人は、内側は、とっても立派でってことです。だけど、私たちに合わせて、外側は、愚かな姿を見せる。仏様はね、喜んで人から馬鹿にされる存在なんです。喜んで人から馬鹿にされていく存在なんです。これが仏様。でも愚かな親鸞はってですね、中身はとっても汚いのに、愚かなのに、外側は賢い姿を見せる、かっこつける。ああ、親鸞愚かだなと。これが愚かってことですね。親鸞聖人はいつも仏様と比べておられた。歎異抄でね、善人なおもて往生を問う、言わに悪人をいる、ね。善人って何か。それは人と比べている人です。人と比べている人は、あの人より自分が上だと思うから善人なんです。そんな風に人といつも比べている人でさえ救われるのだから、悪人はなおさら救われる。ここで言う悪人っていうのは、仏様といつも比べている人。仏様と比べたらね、当然悪人ですよね。というか皆さんどうですか？仏様と比べて。自信持って僕は善人です。と言える人います？親鸞聖人が、ああ、私は愚かだな。親鸞馬鹿だな。こういうふうに、言っているのはですね。それはいつも仏様と比べて、ああ、仏様はね、馬鹿になれるから素晴らしいんだなって言ってるんですよ。親鸞は馬鹿になれないから、愚かだなって言ってるんです。 よくね、こうバカにして許せないとかね言う人がいますけど、仏様はね、私をバカにしてくださいって言ってくだされる方なんです。そんな仏様にこう白手袋を使ってこう何かをするとおかしなことでしょう、ね、仏様っていうのはね、私たちに合わせて愚かな姿を示す。そのね、代表的な方がね、お地蔵さん。私ね、お地蔵さんってすごく尊敬するんですよ。なんでかって言ったらね、お地蔵さんって菩薩でしょ？菩薩ってね、ほら、弥勒菩薩を見ていただいてもね、髪の毛が生えてるんですよ。この髪の毛は知恵の象徴なんです。菩薩にとって髪の毛はね、知恵の象徴。だから、お釈迦様だって髪の毛が生えている。ね。ところがどうですか？お地蔵さんは。ね。ね。お地蔵さんはどうかって言ったら、髪の毛がないでしょ。それはなぜかと言ったら、私は愚かなものです。本当は愚かじゃないんですよ。ないは剣なの。ないは剣なんだけど、だけど、地獄の人たちを一緒になって苦しむためには、賢い姿を外に示しては近づきがたいんですよ。だから苦しんでいる人たちの苦しみを聞きたいから、苦しんでいる人たちと一緒に苦しみたいから、あえて自分の賢い姿を封印されている。これが坊主の姿なんです。ね、これは聖母って言うんですけどね、髪の毛を剃っておられる、愚か者の姿を示しておられる。またね、身長はね、低いでしょ、ほら。ね。こう、お地蔵さんを見ると、こう、いつもこう、見下ろすことができるじゃないですか。ね。それはどういうことかって言ったら、いつも小さく小さく、謙虚に謙虚にってね、しておられるっていうことです。だから、地獄の人たちはね、気持ちよくね、上から目線で自動にね、あいつだって感じでね、こう、見下ろせるんですね。ところがね、親鸞は愚かだから、見下ろされると腹が立つ。ね、見下されると腹が立つ。バカにすんじゃねえ！バカにするのも大概にせえ！ってね、親鸞は思っちゃう。ああ、愚かだな。なんでね、ないは愚なんだから、本当に愚かなんだから。ね。バカにされたっていいじゃないか。なのに親鸞はバカにされると腹が立つ。なんと愚かな存在なんだろうと。なんとバカな存在なんだろうと。親鸞バカだなと言ってるんです。愚とく、ね、愚かで吐いたもの。バカだな。何がバカだ、ね、バカにされると腹が立つからバカなんだってことです。バカにされると腹が立つから親鸞バカだなと言っておられる。なぜか仏様と比べてるから、いつもね。仏様は喜んでバカにされる 方なんです。じゃあそんなね、バカにされるような人間かって言ったらね、そんなもう中身は立派なのに、外側はバカにされてもいい。なんでか。それはね、住家高院って言ってね、高いところにいたらね、 かな。
銃か、こういう。
高いところにいると、近づきがたいんです。ね。自分が賢い姿や立派な姿や善人の姿を示すと、人は近づきがたいんです。だから徳のある仏様は、私たちと縁を結ぶために、わざわざ愚かな姿を示すわけです。高いところから低いところへ降りてきてくだされ。何のために？ね、本当は立派なんですよ。本当は素晴らしい方なんですよ。ね、だけど、それでは縁を結べないんですよ。立派な人間、ね、私たちは逆なんで、立派な人間になろうとしてるでしょ？立派な人間になってみんなに認めてもらおうとしてるでしょ？仏様は逆なんです。私たちと縁を結ぶためには、立派な人間を示していてはね、誰も近づいてくれないんですよ。私はこんなに頑張ってるのに、こんなにいい人なのにとかね、いい人だからこそ近づいてこないんですよ。善人だからこそ近づいてこないんですよ。だから仏様は私たちと縁を結ぶためにあえて愚かな姿を示すわけです。ね。これが仏様。それに対し親鸞は愚かだな。親鸞はバカだな。なんでこのね頭が下がらないのかと。ね。なんでカッコつけてしまうのかと。外に健全精進の層を現じてしまうんですね。もう馬鹿にされたくないから。本当はそんないい人間じゃないの。賢い人間じゃないのに、そんな素晴らしい人間じゃないのに、外に健全精進の層を現じてしまう、ね、そして内に苔を抱く。苔っていうのは嘘だってことですね。表面だけ取り繕って中身が伴っていない、これが親鸞の姿だと。だから親鸞聖人ね、外に健全精進の層を現ずること、えーざーれって言ってるんだね。やめなさいと。いても立ってもおれないわけですよ。これをね、こう話をするとね、なんか悪を進めてるんじゃないですかとかね、言う人もいますけど。仏様がそういう姿を示してる。外に愚かな姿を示してる。何のために？私たちと縁を結ぶために。本当は賢いんだけど、ね、そんな賢い姿を外に示すと、誰も近づけないから。立派な人に近づけます？ねえ、聖人君主みたいなような人とね、近づきたいと思いますか、ね、思わないでしょ。ちょっと近づきがたいなとかってなるんです、ね、そんな人よりもちょっと抜けているような人の方が近づきがたい、あ、近づきやすい、ね、ダメな人間でいいんですよ。失敗していいんです、ね、あ、私こんなこと苦手なんだわとかね、言っていいんですよ。私これもできる、これもできるわ、あれもできる、できる、できる、できる、できる。同じ人誰が近づきますか？近づけない、そんな人。だから仏様は、バカにされてもいい。そうやって近づいてくれるなら、ね、私は本望だと。これが仏様の御心ですよね。ところが親鸞は、そんな仏様と比べると、なあ、愚かだな。器がちっちゃい、ちっちゃい。ね。本当は愚かなのに、愚かな姿をね、素直に出せない。ね。苔に走ってしまう。 本当はそんな人間じゃないのに、ね、外側だけ取り繕って賢い姿を示してしまう、ね、外に健全精進の層を現してしまう、ね、ああ阪神がね何登録なんだろうと教義の神書ね神官325ページですね。右から右を見るんですね。外に健全精進の層を現ずることは得ざれ。もうだからもうこんな風なね、かっこつけなんてしたくない。かっこつけるから人は近づかない。かっこつけるから縁が持てない。かっこつけるから人はね、心を開いてくれないんですよ。ね。正直に愚かでいいじゃん。どうせ中身が愚かなんだから。中身がね、立派な仏様でさえですよ。愚かな姿を見せてるのに。真なん中身が愚かなのに、外側だけ立派な姿を示そうとしている。ね。だからもうね、外に健全精進の層を現ずることを得ざれ、もうしたくない。こんなことやりたくない。やりたくないけどやっちゃうってことですよ。そういうことです。なんでか。ね、なんでこんな風にね、やってしまうのか。それは、親鸞の心の中にですね、こんな心があるから。これはね、教行信書神官ですね。悲しき金屋愚徳欄ってね、364ページ。はあ、悲しいことだな。なんでこんな格好つけちゃうのかと。ね。親鸞ね、本当はね、心の中はね、自分のことを認めてもらいたいというね、愛欲の後悔に沈没しって書いてあるんですね。愛欲っていうのは、愛してほしい。大事にしてほしい。認めてもらいたい。私のことをね、無視してほしくない。そんな心がね、広い広い海のごとくあるって言ってんだね。誰が？親鸞聖人がですよ。親鸞聖人。なんて言ってるか。私はもう認めてもらいたくて、認めてもらいたくて、認めてもらいたくて、どうしようもないと。ね。寂しくて、寂しくて、寂しくて、寂しくて、どうしようもないと。そんな心がね、広い広い海のごとくあってね、親鸞溺れてると。これが愛欲の後悔に沈没し、ちょっとね、無視されたら腹が立つんですよ。ちょっとでも馬鹿にされるとね、腹が立つんです。ないがしろにされるとね、ムカムカムカムカってなるんです。おはようって言ってもおはようって言ってくれないとね、なんじゃこいつはと。ごめんなさいって言っても許してくれないとなるので、なんじゃこいつはとね、こういう風に思う心が生みのものがある。ところがそれをね、親鸞ね、妙理の大戦で隠してるわけ。こうやって大きな山のごとくあるね、妙理、ね、かっこつけたい。またそんなことしたら生きておれない。生活できない。そんな気持ちが大きな山のごとくあって、ね、この愛欲の後悔を隠してる。だからね、本当は心の中は愚かな愚かな愛欲の後悔で満たされてんのに、ね、外側はいい人間のふりする。ああ、親鸞なんて極悪人なんだと。ね、ほら極悪人でしょ。あれ皆さん、あれ？ねえ、診断書に合格です。よ。 あれねえ、ご確認ですよね。なんか反応が薄い。はぁ、あ、死んだ。こういう姿をね、極悪人って言われてるんですよ。もうね、嘘つきなんですよ。診断書の自分はね。嘘つき。嘘ばっかついてる。ね。相手を騙してる。本当は愛欲の後悔で満たされてるのに、なんでもない顔してる。大嘘つき。これが診断書。もうこんな診断ね、なんとね、極悪人なんだろうと。なんと罪深いんだろうと。ね。こうやってね、悲しきかなやって言われてるんですね。悲しきかなや。これが診断の姿なんだ。本当は認めてもらいたい気持ちが山のごとくあるのにね。それを一生懸命隠して隠して隠してね、健全精進の層を外に表しているものが親鸞なんだ。こんな気持ちがね、海のごとくあるの。海だよ、海。ものすごい量だよね。本当は認めてもらいたい気持ちがいい。もう海のごとくあるのにね。外はね、健全精進の層を現地でね、かっこつけてる。賢い姿を見せてる。立派な姿を示してる。なんとね、なんと情けない。なんと浅ましい。なんとね、悪い人間なんだろうと。これを診断書に、悪性さらにやめがたしって言われてるんですよ。悪性、悪い姿なんだ。心の中に醜い姿を抱えていながら表面だけ取り繕って、いい顔しているっていうのがね、もう診断は悪い悪い悪い人間なんだと。これもね、見て、え、あんた悪いですか？え、悪い？と思うのは人間を相手に生きてるからです。仏様を相手に生きている診断上人にとって、これはなんと悪い姿なのか。人を騙してる。仏様をも騙そうとしている。はあ、醜い、浅ましい。でもどうしようもない。恥ずべし、痛むべしですよ。恥ずかしいことだな、痛ましいことだ。恥ずかしいと思います？これを。痛ましいと思います？情けないな、自分はなんて悪い人間なんだ。こんな認めてもらいたいという気持ちがね、海のごとくありながらね、それを一生懸命隠してね、なんでもないような顔している。なんて悪性なんだと。死んだ悪性をさらにやめがたしと、やめることができない。これが変えられない。心は邪滑のごとくなりっていうことでね、ちょっと認めてもらえそうな時には蛇のような心が認めてってでね、相手を縛る。認めてくれない時にはね、サソリのような炎の心が相手を串刺しにしているとね、心は邪滑のごとくなりって言ってね、認めてくれそうな時には蛇のごとく相手に絡みつき、認めてくれない相手にはサソリのごとくね、殺し合いたいと思う心がね、起きると。診断なんてね、なんて恐ろしい心が起きるんだと。ね。修繕も増毒なる家に、良いことをしてもね、この認めてもらいたいという気持ちがもう次から次へと出てきてね。ああ、これこそ苔の行とも名付けたり。嘘っぱちのね、行いだ。これがね、やめがたしだからね、診断やめることができない。 どうしようもない、ああ悪い人間だなぁと、親鸞ほど悪い人間はいないなぁとね、そうやって親鸞上人ね苦しまれてるわけですよね。だから外に健全精進の層を現ずること、目覚めって言われるのもね、わかりますよね。これがね悪い姿なのかとね、私たちはどうしてもね、そんな私が悪い人間って言うんですかって言いたいですけどね、親鸞上人は、はい、私は悪い人間です、どこが悪いのか、本当は認めてもらいたいという気持ちが山と阿弥のごとくあるのにね、それをね一生懸命隠している、隠して隠して痩せ我慢でもいい顔しようとしている、それはいいことじゃないんですか、いいことじゃねえ、いいことでしょ、一生懸命そんな悪い心、醜い心を出さないように一生懸命取り繕ってやりることを、いいことですよね、いいことだと思う。でも親鸞上人はね、悪性と言ってるんです、
外に出すことがみんなに迷惑
ですよね。だから一生懸命ね閉じ込めようとしているけど、閉じ込められないっていうのが仏教の教えなんです。だから閉じ込めて修禅も増禄なる家に閉じ込めて、なんとか迷惑かけないようにしても、これが漏れ出てくると、漏れ出てくる。ね。だから修禅も増禄なる家。この心を離れて、もう行いをすることはできないから、嘘っぱちの行だというんだ。私たちはね、一生懸命抑えていれば出てこないんだと思ってる。でも親鸞上人はどう見てるかというと、抑えても抑えても抑えきれない。だって海のことがあるんだ。ね。海のことがあるね、心を止めることなんてできないんだよ。修禅も増毒なるゆえに、苔の行とぞ名付けたり、嘘っぱちのもう種まきなんだ。だから親鸞上人はご自身が悪人だと、私ほど悪い人間はいない、極悪再下のものだと。
ちょっと待ってくださいね、親鸞上人のような方がそう思うんですか。
親鸞上人のような方がそう言われてるんです。
じゃあ他の人は、
他の人はそういう姿に気づいてない。つまり隠し通せると思ってる。僕は親鸞上人は正直な方だと思いますよ。隠せないってもう見たんです。もう隠し通すことはできない。だって愛欲の後悔だもん。もう心の中ではね、認めてくれるときには蛇のような心が起きるしね、認めてくれないときにはサソリのようなね、恐ろしい心が起きてるんだもん。もう心では。だから親鸞上人は、自分はもうダメ、もうこういう人間なんだと。悪人なんだ。極悪人なんだ。こういうふうに言われてる。皆さんのこと言ってるわけじゃないですよ。親鸞上人はそう言われてるんです。親鸞上人は自分は悪人だと。ね。醜い存在だと。もうこの心をどうすることもできない。隠すこともできない。漏れ出てしまう。 そう言われて。だから、生じ生悲もなきみにて、ね。小さな慈悲の心もない真なんだ。ね、小さな慈悲の心じゃない。私のやっている行いは、認めてもらうための行いだったと、親鸞聖人が言われているわけ。皆さんじゃないですよ。親鸞聖人がそう言われている。私のやる行いはもう認めてもらうための行いしかできない。だから小さな慈悲の心もない。相手のことを思いやるちっぽけな心もない。そんな思いやりの心なんてちっぽけもない。親鸞だった。無常利悪は思うまし。今までね、人を幸せにしようとか苦しんでる人を助けてあげようと思ってやってたけど、もうそんな心ではできない。もうやめた。そんな気持ちを持つなんて、そんな風に良いことができると思ってうぬぼれていた。でも実はそうじゃない。もう認めてもらいたいという気持ちが山の海のごとくあってね、その心でやっていた。ね。そして、如来の眼線いまさずは苦海をいかでか渡すべきとね、このどうしようもないこの心をですね、阿弥陀仏は救ってくだされた。このどうしようもないね、認めてもらいたいという気持ちですね、海のごとくあるこの認めてもらいたいという気持ちを阿弥陀仏は救ってくださった。救うってことはどういうことかっていうと、阿弥陀仏だけがこのすべての気持ちを受け止めて、認めてやるぞと、ね、これを大悲というわけです。ね。愛欲の後悔っていうのは、ね、認めてもらいたいっていう気持ち、いっぱいの親鸞が、認めてやるぞといういっぱいの阿弥陀仏に救われたからね、親鸞ね、苦しみが抜けたんだ。これしか阿弥陀仏、私たちが救われる道はないんですね。阿弥陀仏しか私たちを助ける力はない。それはなぜか。それは認めてもらいたいという気持ちを認めてくだされるのは、大宇宙の中で阿弥陀仏しかおられないからなんです。だから阿弥陀仏はですね、そなたの苦しみを抜いてやるぞと、ね、どうやって抜いてやるかって言ったら、ね、この愛欲の後悔を全部受け止めてやるぞとね、誓われた。だから正直にね、それを外に出していきなさいと、カッコつけるんじゃなくてね。ところがね、私たちは妙理の対戦で隠してしまうわけです。カッコつけて。だから本当は認めてもらいたい気持ちが海のごとくあるのにね、それをぐーっとこらえてね、何事もないようにしている。ね、阿弥陀仏はその心を救ってやるぞと誓っておられる。その心を受け止めてやるぞと、認めてやるぞと、ね。それを丸ごと、ね、認めてあげるぞって言われてんのにね、その阿弥陀仏のことを信じられないから、これ以上ね。信じられないから、外に健全精進の層を 減ずるわけですよ。格好つけるわけですね。格好つけてるっていうことは、阿弥陀仏であっても私の心を認めてはくれないと思ってるんですよ。ね。それは人にはね、人は認めてくれないかもしれない。でも阿弥陀仏は認めてくだされるんですけどね。その阿弥陀仏のことを信じられないから、信じられないから、外に健全精進の層を現じてしまうんですね。ね。だから人にいい顔をしてしまう。仏様に対してもいい顔をしてしまう。ね。そんな私と見抜いて阿弥陀仏はですね、その妙理の大戦を貫いて、私の心にですね、その力を届けてくださる。これを無下光如来って言うんですね。無下光。ね、無下光。無下光というのは石のような疑いを貫いて届かしてくだされる光ってことです。石のような疑いってこれ何ですかというと、外に健全精進の層を現じてしまう姿、これが石のような疑い。なんで外に健全精進の層を現ずるのかというと、人にいい顔しないと、外にいい顔しないと見捨てられそうだからなんです。嫌われそうだから。こんな自分は誰も相手にしてくれないと思うから、だからいい顔するんですよね。だけど阿弥陀仏はそんな私とね、阿弥陀仏は仏様なんだから、見ておるぞ、聞いておるぞ、知っておるぞっていう方でしょ。そんなあなたの苦しみを知ってるんです。そしてその苦しみを丸ごと解決するだけの苦毒を作られた。これが南無阿弥陀仏じゃないですか。ね。如来の砂岩を尋ねれば、ね。これは253ページ。如来の砂岩を尋ねれば、阿弥陀如来がどのような御心で本願を建てられたのかと言いますと、苦悩の有情を捨てずして、苦悩の有情ってのはこの愛欲の後悔に沈没しているものなんですよ。ね、これが苦悩の有情なんです。認めてほしい、認めてほしい、認めてほしいとね、思って苦しんでいるものを見せないために、エコを主と従いで、こういうものを救うために大悲心、大慈悲心、この認めてもらいたいという気持ちを丸ごと受け止めてくれる大きな大きな功徳の塊をですね、作られた。成就せりって書いてあるでしょ。作られた、作られたって書いてあったからあるんですよ。だからあなたはね、受け取る一つでこの苦しみが抜けるようにできてるんです。ところがね、それを跳ねつけて受け取ろうとしない真なんだったと言ってるんですね。だからそんな私と見抜いてですね、妙理の大戦で隠している真なんだから、そんな心をも貫いて阿弥陀仏のお力を届けさせてくださったこの無下光如来の働きに、心眼、心から頭が下がりますとね。だから親鸞上人のね、五明号は奇妙人実法無下光如来なんですよ。無下光如来に対して頭を下げてるんです。
もしね、阿弥陀仏のね、お力が無下光如来じゃなかったら、親鸞ね、阿弥陀仏様がね、どんなにね、その、愛欲の動かりを救うような大事自身を作ったとしてもね、親鸞受け取ることはできなかった。だけど、阿弥陀仏のお力はですね、この阿弥陀様のお力を跳ねつけようとする、妙理の大戦があるがままでですよ。それを貫いて届けさせてくださった。この阿弥陀仏の救いにですよ、親鸞も心から頭が下がった。ああ、やっぱり阿弥陀仏の救いはすごいと。ということで、ご名号がね、奇妙人実法無下光如来なんですよ。もし阿弥陀仏の救いが無下光ですね、この妙理の体制を貫いて届けさせてくだされるお力じゃなかったら、親鸞救われることはなかったと言われてるわけですね。そしてその愛欲の後悔を丸ごと受け止めてもらえる大事心に救われたからこそね、自分はこんなものだと、愚かなものだとね、愛欲の後悔に沈没してるものだ、妙理の体制に迷惑してるものだと正直に言えるんですね。親鸞は極悪人だと言えるのは、そんな極悪人をも救う皆の救いに扱ったからなんですね。そのことを、分かっていただきたいなと、こういうふうに思いますね。ちょっと休憩します。